皆さんこんばんは。
こんばんは、プリンです。
カステラです。本日も始まりましたミーミーダーミーですが、この番組は私たちや私たちの会社がある東京周辺の情報や日々のいろいろを発信するとともに、番組名にもなってますがミーミー .me のホームページ作成のウェブサービスについてご紹介していただきたいと思います。
はい、
この間って言っても多分1ヶ月ぐらい前ですけど、沖縄で地震があったじゃないですか、
うん、
その時に遭遇しまして、
うん、
なんか結構揺れたなっていう、
うん、
沖縄で地震ってあんまりないかなって思ってたけど、
うん、
沖縄も地震来るんやなって。でもよく見たら震度1やったっていう、うん、なんかちょっとマンションの上の方にいたからあれなんかなって思うけど、
うん、1だったね。
ちょっと怖いよね。
そういえば1だったね。
揺れるなっていう、こんな揺れんの、
あ
なんか爆発でも起きたんかなと思って。
なるほど、上の階は揺れるんだねだいぶね。
地震はさすがにないやろって思ってたから、うん、怖っていう。
そうだね、上の階はやっぱり1じゃないよね。
マンションの構造なのかどうなのね。
うん、でもね、
1であんな揺れんのみたいな。
やっぱ上の階だとやっぱ揺れるよね。揺れた感じはするんだろうね。うん、
それがちょっと
意外に歩いてる人は気づかなかったんじゃないかな。
歩いてる人は気づかん。だから上やか揺れたけど下はそうでも多分1やからね。
うん、
沖縄もなんか揺れねえなっていう。
うん、
どっちかっていうのなんかもう爆弾でも落ちたんかなと思ったぐらいの感じだった、
うん、
沖縄やから、
うん、
逆にっていう沖縄の不思議がもう一つあって、
うん、
不思議じゃないけど沖縄で地震そんなないやんって思ってたのが一つと、うん、あとまあ花粉がないでしょっていう、花粉症っていうの、
うん、
杉ヒノキ系がないっていう話やから、
うん、
花粉症今年なんかよくニュースになってるけど、
うん、
結構今年もね花粉飛んでるっていう話やから、
うんうん、
花粉症ですか。
花粉症は、まあ、ラジオでも言ったんだけど手術したら、
あなくなった、
うん、まあ花粉症かなみたいな。花粉、まあでもちょっと手術する前は鼻、まあ、鼻の手術をした話はしてると思うんだけども、うん、その後ね、症っていうぐらいだから花粉症を治す手術ではないと思うんだけど、うん、ちょっと副鼻腔炎の手術した後に、うん、もう別に感じなくなったんだよね、うんうん、まあまあでも風邪をひくとねやっぱり鼻水詰まりはするし、うん、その辺は変わらないんだけど、うん、でも沖縄にいるときは花粉症には間違いなくなってないと。で東京にいるときも特には感じなくなったので、うん、まあ、それほどねそのなんだろう花粉症っていうイメージはあったんだけど、あちょっと治したら変わったんだな、体質は変わったんだなっていうのは感じるようになったよね、うん、
いやカステラもバリバリの花粉症ではないけど、うん、なんかそういう秋とか春の季節はなんか目が痒かった、鼻がぐしぐしするなみたいな、
うん、
だけど、まあ、やっぱ沖縄に来てるとそういうのが少ないなみたいな感じはするけど、
うん、
まあ、そういう影響なんかなっていう、
うん、
まあ、沖縄あるあるなんかなっていう、
うん、花粉症っていきなりなるものかどうかも分かんないけどね。
なんか聞いたのは水が溢れていくように徐々になんかその限界値まで来て急に来るみたいな。
うーん、なるほど。
水がこぼれる感じで花粉症になる。なんか溜まっていくらしいよ、そういう花粉症レベルみたいなのが。
うーん、
でその満タンになった時に花粉症が発症するみたいな。
なるほど。
っていう仕組みみたいなのがどこかで出てきます。そうだからね、まあ、花粉に悩まされる必要がなくてよかったなっていうのは、
うん、
こっち来て思うなっていう、
うんうん、ま
あ、北海道もないんやね確か。なんか、
ああそう、
沖縄と北海道がないみたいな。東京にいるとなんかコンクリートやから 舞うっていう、うん、より舞うみたいな、うん、だからなんかなりやすいみたいな、
うん、
沖縄の方が東京行って花粉症発症する可能性もなくはないっていう、
うんうん、
だと思うけど、
まあでもすごい飛んでるのは分かるんだろうね、花粉症の人はね、もう、うん、多分ね、俺多分違ったと思うんだよね自分で。うん、考えてみたら花粉症じゃないかなと思ったけど、
薬飲むほどじゃなかったってこと。
いや薬は飲んでたんだけど、
花粉症の、
うん、もちろんアレグラとか。
あ、そうなん
や。あ、飲んでたんですよ。飲んでたんだけど、やっぱ車運転するんで、なんか薬はね、1日本当1回ぐらいしか飲めないんだけど、本当花粉症の薬って眠くなるんだよ。眠くなるんだよ本当に。すごく眠くなる薬が多かったんで、今はそうでもないのかな、眠くならない成分が入ってますみたいなこと言ってるけど、昔はね本当眠かったんで、あれぐらいは結構1日1回ぐらいだけど、本当に2回飲んでくださいって書いてあるんだけど、1回は飲んだね。
きつい
ん
やな、じゃあ眠くなるってこと
で。あれぐらいは眠くなるかわからない。そう、うん、他のものはね眠くなりますよってよく聞いてたんで、処方箋でもらうものは運転しないでくださいねみたいなことは言ってたんで、
不便やなそれは。
そうだね、うん、
まあそんなんでね、
うん、
沖縄でよかったなと思うことでした、
うん、
はい、
はい、次どこまでいきましょう。
はい
はい、この前ですね、八潮の、八潮市、埼玉県八潮市の道路が陥没したところの近くでですね、ずっと仕事してるんですよ今もね、仕事してるんだけども、
うん、
まあ、それがあったから長引いたわけじゃなくて、
うん、
たまたまね時期が重なっちゃって、
うん、
なんだけど、本当ねすごいやな、らしいですね。見てないのよ。でもどのぐらい大きな規模かっていうのは分かる の通行止めの区分がね、
うん、
大きいんだよね。すごい
上から撮ってる映像がすごいもん
ね。あれもねすごいよね。だから撮ってると分かんないんだけど、
うん、
上から撮ってるニュースが分かりやすいと思うね。
どんどん広がっていってるもんね。
うん、そう、あの近くでちょっと
、
まあ、先週も話したんだけど、
うん、
お店を作る仕事をしてるので、
うん、
ちょっと工事で打ち合わせがあったりとか、まあ、こうもちろん工事はするんだけども、
うん、
もう結構ね響いてますよあの辺は。
ああ、そうそうやな、だってなんか水道の節水みたいな感じ言ってたり。
そうでね、匂いはねそんな、お、なんていうのか、下水道の匂いとかではないんだけども、
うん、
そこまでね、やっぱキンキンまでね多分規制線を張ってるわけじゃないので、
うん、
遠目でちょっと規制線を張ってると思うから匂いはしないんだけど、
うん、
いや思ったよりも大きな穴だなと思って。
そうだね、
うん、
なんか触れば触るほど広がるみたいな。
そうそうそう、
そんなニュース。
そう、そういうニュースなんだよ、
うん
うん、
住人の人も大変やね。
いや大変だと思うよ。
なんか交通規制が大変じゃん、迂回みたいな。
あ、迂回はねそこ結構ね生活道路なんで、
うん、
ほんとど真ん中のね、
うん、
道路なんですよ、
うん、
結構八潮でも、
うん、
だから結構ね迂回はするよね、どうしても。
そしたらなんか混みそうやけどね。
うん、どうしてもね迂回はするんですよ、ね。まあ、そのまあ穴の話じゃないですけども。
あ、違うよ、
前振りですけどそれは。
あ、そうなんや。
先日ね、
うん、
まあ、ちょっとね、まあ、ニュースになったかならないか分かんないけども、
うん、
今地球に、
うん、
隕石、小惑星が、
うん、
衝突するんじゃないかという、これはですね、
うん、
ムーでもなくゴシップニュースでもなく
、
ちゃんとい
つ頃に
2032年、 ごろ、
あと何年後
や、うん、に、小惑星、
うん、
まあ、どのぐらい大きいかわからないんだけど、うん、当たる確率、
うん、地球に、
地球に当たる確率が今
2%、 2% ってどうなんすかね、それは。
いや、かなり高いと思いますよ。
地球のどこかはわからんの。
そうそうそうそう、
怖っ。
2%、 2%って、まあ確かにね、
うん、
90% って言われたらもうね、あの箱舟を作ってもらうしかないんだけども、あの 2% っていうのをどう捉えるかだよね。
どう、だってあれじゃない、南海トラフが 80% ぐらいでしょ。
そうだね、70から80ぐらいで、その 2%、 まあ隕石が、隕石でも小惑星が当たる確率、ちょうど、
うん、
そう、確率が出て、
うん、
なんか 2% らしいんですよ、
うん、絶対 2% ずれへんのかな。そういうなんかやってくれそうじゃない、アメリカとか。
まあ、2% っていうのはどのぐらいの確率かっていうと、うん、箱の中に白の、うん、ボールを98個、
うん、
赤のボールを2個、
うん、
手探りで探って赤のボールを引き当てることが 2% ってことですよね。
簡単に言うと宝くじよりどうなんやろう。
宝くじよりも全然当たる確率のあるってことだね、 2% だから。
怖いの。
そう、
うん、2% でさらに自分の近くに落ちるかどうかはどうなのね、その確率まで。
そうだね、まあどうなんだろうね地球上どこに落ちるかによるよね。
どこかは分からへんの。
どこかはまだ分からない。一応その、 あの計算上2032年だと思ったな、その頃に今の確率が 2% ですよ。
25年か7年後か、
うん、2% ぐらいで当たる確率があるよ。
アメリカが売ってくれそうだけどね、なんとかしてくれへんのかな、うん、
まあそうだね、まあいろいろ
粉砕してく
れ、宇宙の話になっちゃうんで、うん、それも映画だからね。
それこそあのテスラの誰だったっけ、あれ
イーロン・マスク、
あそうか、なんか絡みのな仕事をしてるからやってほしいけど、うん、
まあその行ける、まあその映画の話になっちゃうと、うん、当てられるんだけど、
うん、
まあさすがにね、体験つか入った時とかその手前とかで、
うん、
その
難しいんや、今の技術は。
難しいでしょやっぱり、どうしても宇宙の話になっちゃうと。
宇宙空間でやってほしいけどね、
うん、
入ってくる前に。
まあまあ、そうなの、映画はできるんだよ、
う
ん、
そう
だ
ね、
うん、映画は、ま、もちろんねできるんですけど、なかなか難しいんじゃない。まあ今 2% っていう発表があったらしくて、
うん、
うん、まあそれの確率が人によってはあすげえ確率だなって思う人もいれば、大したことないじゃんって。
なんか数字の大きさで言ったら大したことなさそうやけど、それがその何で測るかによるよね。
そうだね、
どういう基準で 2% がすぐ少ないかでかいかみたいな、
うん、2% って大したことない数字かもしれないけど、うん、でもパーセンテージって 0.002 でもあるわ、
うん、
パーセンテージ出ちゃうんで、うん、考え方なんだけど、うん、0.02 の100倍の確率で 2% が存在すると。
なんかいいやつの確率に当たりたいけど、嫌なやつの確率に当たりたくないよな。
うん、そうだから、そうね、ちょっとニュースで見て、
うん、
見たっていうかね、記事に載せたので、あすごい確率を、まああの自分的にはすごい確率だなって、う
ん、それがそのサイズは分かってんの。その
いやサイズは分かってないと思うよ。
落ちた時の影響範囲とかも気になるような。
まああのよくあるじゃん、氷河期になった原因っていうのが、うん、その地球上に隕石が落ちて、
うん、
で隕石が落ちると、まあ、あの地球上が全部氷河期になるんです、うん、
そうなんや、
うん、ボーンって落ちた時に津波が発生して、
うん、
津波は、まあ、海の中だと津波、陸上だと一回このドーンって落ちるじゃない。そうするとあの氷河期になるんだよ。
へえ、
地球上が、
そうなんや。ほなもう、うん、当たったアウトやな。
当たったらもうアウトだ。
うん、
氷河期になるっていう。で氷河期になって、その例えば恐竜とか、
うん、
どうなんだろう、 マンモス、僕は、うん、まあ、そこまでちょっと詳しくないんだけど、うん、まあ、絶滅した原因っていうのが、うん、その隕石が落ちたことによる、うん、まあ、氷河期じゃないかっていうふうに一説あるんですよ。
あと7年か、これどう捉えるかやね。
そうそうそうそう、
7年当たることを想定して短めに生きようとするか、当たらへんと想定して頑張るか。
そうそうそうそう、まあ、確かにね、そのノストラダモスの時もそうだったけどノストラダモスの話あったじゃん、
99年。
うん、まあ、あれが多分あの時に、
うん、
もまあ俺なんかもう、え、過ぎちゃったけどみたいな、うん、話
や、
ああいう風になっちゃうんで、あと例えば、なんだ、マヤ文明の話とかやってるじゃんよく、
うん、
でそういうのって言った言わないの世界になっちゃうけど、まだ起きてないから何一つ、
うん、
何とも言えないんだよね。でもそのパーセンテージでそのアメリカが発表したっていうのは、うん、結構初めてだと思う、その物理的に言うと。今までは多分ノアの箱舟、ノアの、ね、あのマヤ文明とか例えばノストラダムスって、うん、あれはもう違うじゃない、
あれはだからもうはっきりしてないもんね、
うん、
は
っきりしてない、まあ、
漠然として信じてて、
まあ、簡単に言うと、まあ、俺の簡単もう売りたいなっていういろんなものが経済で動くんだろうなと思うけど、うん、もう今回は発表が NASA、まあ、NASA の方だと思うんで2% とかっていうのは実際すごい確率なんじゃないかなっていうふうに、
なんとかしてくれるじゃない、7年もあったらと思うけど、
まあ一応軌道は今のところそういうふうに 2% の確率当たりますようだから、
うん、
7年後に軌道が変わる可能性もあるじゃん。
そうそうそうそう、
うん、これもパーセンテージの話なんだ。
変わった途端、変わったけど中途半端に変わって別のとこ行くみたいな。
そうそう、パーセンテージの話だから、
かすってもあかんよな。
かすってもダメだよかすったらもう1コロだから1コロだから、まあ、そこはどうかわからないけど、まあ、そういう風に数字で出してくるのはリアリティがあるなっていう風に。数字出されるとね、うん、ノストラダモスとかさ数字じゃなかったじゃん、
何か分からへんか、そのなんか、うん、大王が空から大王がとかみたいなやつっていうのか、
うん、
具体的じゃなさすぎて分からへんけど、
結局2000年問題のが問題だったという、いろいろとあるわけだよ。
うん、
だからそういうのがね、まあ、この前ね、あ、面白いなこの記事と思って見てたよね。あ、でも近々だなみたいな。今2025でしょ、
7年や
ね、7年後ぐらい、ああ7年かと思った。
なんかそういう話もわざとなんか気に入らん国に調整して落とすみたいなできそうやな
どっかでな、映画見たくな、
そういうのも、そういう話が出るとそういうのもなくもないんかなとか
、うん、まあいろんな企みがあって今発表してるかもしれないしね。
でもそれが地球に落ちたら怖いな。
うん、まあそういう、まあ、2% ぐらいの、よく乗ってると思うよ多分、まあ、そのぐらい2030何年もう2年っていうみたいな気がするんだけども、うん、乗ってたのは見たことあるね、うん、
怖いな、もっとニュースにしてもいいぐらいやけどな、
うん、まあ仮説に近いのかなと思うけどね、うん、まあ、データ的にでも、まあ、軌道が変わる可能性は絶対にあるんで、そこはそこまでしか 2% っていう数字しか、まあ、それが弾き出した数字だと思うんだよね。
パーセントが上がらんことを期待するわな。
うん、そうそうそう、もう面白いニュースを見ましたね本当に。
でもそれさっき言ったみたいな、それが 2% で南海トラフが780って言ったら絶対来るんやなと思うな、トラフ
まあ南海トラフだなでも南海トラフもね、まあ、どこがどのぐらいっていうのがね、
それ
はシミュレーションだけだからねどうしてもあのシミュレーションしか見てないからね、
わからんよな、
まあ、難しいよね。まあ太平洋側にはちょこっと揺れただけでなんかなんちゃら宣言で出るわけじゃん、この前みたい
な。出てたね、この間地震の緊急地震なんとかみたいな、
うん、まあそういうのってさ、だんだん狼少年になっていっちゃうからさ、あの来るよ来るよでみんなその訓練って怠けてくるじゃん、 あ、また始まった、まあなるほどねみたいな、なんてだから 一発でかいので終わっちゃうんで、まあああいうのもどのくらいの規模でエネルギーがでかい、どのくらいの大きさがあるか、原爆の何倍って言われてるわけだから、
うん、そう
なんや、あのエネルギーが、原子力爆弾の何百倍、
うーん
ってエネルギーが動くらしいのよ。それがなんか地震らしいの ね、そうだね。
沖縄にもどんな影響あるんやろうな、
まあ、どうな
の、そうなった場合。
まあでも太平洋側だからね、影響あるよね、どうしてもね。
そうやんな、
うん、どうしても
東日本の時もなんかどっかえらい海外にも津波が来てたみたいな感じだもんな、
うんうんうん、そうそうそう、津波は来るからね、うん、そう。
沖縄ではそれ南海トラフ情報の話とか出てんのかな、話題に。どうなんやろ、
こう。そうだね、沖縄ではね、
まあ、それ系の
FM 那覇には貼ってあるんだけどね。
あ、貼ってる、
うん、
あ、そう
なん、壁には防犯、なんていうのかな、ハザードマップみたいなのが貼ってあって、ハザードマップっていうのかな、なんか防犯のここに逃げて、うん、海抜何メートルっていうのは、沖縄運転してるとよく見るのが、うん、ここ海抜何メートルですよ、うん、ここは海抜何メートルですよっていう書いてあるのね、うん、それで津波が来ると、うん、このぐらいの高さまで来ます、まあ、津波が来るとというかな、海抜なのかな、海抜何メートルって書いてあるから、うん、海からの高さが書いてある町が多いんで、うん、まあ、それはもう基準に、まあ、なんていうかな、基準じゃないけど、
うん、
分かるんじゃないかな、結構走ってるとそういう看板は見る、
うん、
うん、
まあ、じゃあ、まあ、とりあえず避難場所はあるんやね、見とかんとあかんね、
避難場所どうなんだろうね、あんまり、まあ、
国際通りも結構ぐんと下がってたりするとこあるもんね、
国際通りのとこは低いと思う ね、
ちょっと何気に坂になってる、
やっぱ那覇の方結局その空港とか那覇、空港もそうだけど、うん、那覇っていう町も東シナ海側なんで、うん、東シナ海側だから、もし東シナ海の方で地震が起きたらもろ浴びるんじゃないかなとは思うけども、うん、なかなか東シナ海で地震が起きるってそうなんかあんまり聞いたことはないかな、うんうん、
まあ、だから台湾とかあの辺やね、なんか起きたとしたら多少影響があるのかな、
多少は影響は必ずある、必ず少しあると思う。
そうだね、
うん、それは大きいと思うね、結構ね、まあ、防犯グッズね、本当に実は防犯グッズも揃ってるんですけどねいろいろ集めてんだけどね、いろいろちょろちょろアマゾンで集めてますけども、
うん、
それをうまく持っていけるかというと、まあね、またちょっと厄介な感じなんだけど、
台風もあるからな、
うん、まあでもね、本当にその隕石の話じゃないけど、ちょっと面白いニュースの話でした。
はい、
はい、なんか仕事遅くまでやってて、
はい、
何かを食べるってなるとコンビニとか、
うん、
牛丼屋さんとかさ、ラーメン屋さんとかさ探すじゃない、でも意外にパターン化しちゃって、遅くなるのは毎日遅くなるときは多いんだけど、
うん、
どこで食べようかって言ってもそこも同じになったりして、
確かにね、遅くまでやってないもんね、
うん、でつい最近ね、うん、遅くまでちょっとやってどこか食べ行こうかって言ったときにさ、はま、
うん、
寿司やってたのびっくりしたよね、はま寿司やってるんだと思って
沖縄の話ね、
うん、東京でやってないからね、夜中まで、いや、はま寿司が朝3時までやってるとか、
那覇のね、
うん、あ、3時だって思ったけどな、3時か、
うん、
あれはちょっと衝撃的だったな、で行った時間がさ12時ぐらい11時過ぎてたな、でもう、
ま、
満卓街みたいな、
すごいね、
うん、
めっちゃ綺麗やったし、
そう、すごいな、これ満択なんだこの時間帯でと思って、やっぱなんだ、夜中外食難民っていうのは プリンだけじゃなかったんだなみたいな家族連れ
仕事終わりって感じでもなかった
けど、ね、いや家族連れだったね、うん、家族連れが多くて、うん、いやこれあれ、まあ、東京の人は聞いてるかもちろん聞いてないと思うけど、うん、これ夜中まで浜寿司やってるの衝撃的ですよ本当に。
東京はやっぱやってないんか
な。やってないね。
あやってない。
やってない。まあ12時ぐらいまでだと思うんだよね。やってても。
沖縄だけそんな遅いんやろ。
そう初めて聞いたな、うん。回転寿司夜中までやってるとか、うん、なかなか、うん、寿司ローとか多分なんだ、くら寿司とかも、うん、多分24時ぐらいまでだと思う。やってても23時とか、うん、24時までだと思うんだけど。うんうん3時までやって夜中 3時 ?27 時ってかか一回計算したよね27時って何みたいなしたら3時と思って多分3時だと思うんだけど、うん、3時か4時ぐらいだと思うんだよね、
うん、どっちかって言ったらスシロー派やったからはま寿司ってすっごい久しぶりに行ったけどなんか機械っていうのなんか回転もしてないくてなんかハイテクやったよねあれはハイテクって言っていいのか分からないけど
回転してるんじゃなくてもレーンだよねただの、うん、この往復の往復のレーンしかなくてイメージだったら往復のレーンだと思うんだ
よ機械上で回転してるみたいな、うん、どう説明していいのか分からないけど画面でお寿司が流れてるみたいよね
まあ猫だね
猫
うんガストにある猫猫で運んできてもらうのをレーンで運ぶみたいな、うん、イメージだと思う
んだよねデジタルパネルでお寿司が動いてたじゃん
あれはすごかった
あれがなんか
いやあれもすごかったね
パネルが回転寿司みたいになってた
あれもちょっとね衝撃受けたねあ今こんな変わっちゃったのみたい な,、ま
あ、なんか確かに欲しいお寿司はあれの方がさって取れるもんね
うん
あれも考え
てない、まあ、俺はちょっと派閥はないんだけどスシローとかくら寿司とかまあそんなないんだけどさまあフラットに食うんだけどさああいう風に綺麗だと行きたくなるわな
そうだね、
うん、そうそうそうあでも横すごいこんな夜中までやってんだと思ってだからその寿司だけじゃないじゃん、
うん、
やってるのが、
うん
まあ、いろんなサイドメニューがあったりするので、うん、そこは助かるね、
うん、
そうすると、まあ、毎日はどうかわからないけど、うん、何日にいっぺん、まあ、遅くなったら選択肢が増えたっていう、
うん
のはありがたいなと思って、うん、
夜中にやってるとこね
夜中にやってるとこめっちゃありがたいからさ、うんまあ、近くに、焼肉屋さんとかあるんだけども、うん、まあまあ、それ国際通りとか焼肉屋さんか、うん、あったんだけど、うん、ちょっとじゃあ行こうかって言ってみんなで行ったんだけど、うん、いやちょっとね、
うん
しんどかったんで
そのしんどかった
うんみたいな、まあ、いろいろと思ったことがいっぱいあったんだけど、まあ、やっぱりそのそこで食べるんだったらまだ他探そうって時にあそういう話を聞いたからさ、
うん、
ああ一応行ってみようかなと思って行ったら、うん、まあでもちょっといい意味で裏切ってくれたんで、
うん、
ああここはいいなと思ったね
確かに
うん
遅く行く分にはありがたいよね。
そうそうそうそう。
綺麗やし、
ね。うんうん。まあネタはまあいろいろ寿司屋さんの回転寿司なんで、
うん、
まあ皆さんねまあいっぱい行ってると思うんだけど、
うん、
まあサイドメニューとかあるから、まあ、ここでもいいかなみたいな感じかなとは思うんだよね。
うん、
でこの前それはねびっくりした本当にあ本当にまあ噂聞いたけど本当にやってると思って。しかも駐車場止められないみたいな
多かったね人が
駐車場マジいっぱいあったった1個だけあったみたいな、うん、あれはすごかったね
うん、
うん、もうそれはねどうなんだろう
なんでかなっていう、ね、
しかも明るいしめっちゃ明るかった
最近
店内も明るいしな、
ね、めっちゃ
うんもうちょっとね選択肢がね、
うん、
なかったんでね、
うん
まあ、都内もねそんなないんですよやってるところって、うん、そういうところが、まあ、24時間
お寿司屋さんは聞いたことないね
うんそうだね、
うん、
多分その六本木とか西麻布でやってちょこっと行こうかっていう寿司屋さんはもちろんやってるんだけども、うん、そういう寿司屋ではなくてその大衆的な、
うんうん
寿司屋さんが夜中までやってるっていうのは、うん、なかなかないかなと思うんで、うん、深夜までやってるところが、うん、本当にもうコロナでなくなっちゃったんだよね、うん、簡単に言うと、
うん、だって働き方改革、
そうなくなっちゃったんで昔はファミレスも朝5時までやってるとか、うん、多かったじゃん、
うん、24時間とか多かった、
ね、あったよあったよ、うん、デニーズも24時間だったから、うん、この記憶だと、うん、で朝モーニングあってみたいな、うん、そういう記憶あるんだよな。ガストでさえ多分朝5時ぐらいまでやってたりとか、うん、結構あったのね、うん、早く閉まっても2時とかね、うん、最近はもっと早いからね、
みんな家帰るんかな、
みんな家帰るんだろうね、うん、帰るから閉めちゃうんだろうね、うんうん、でも多分コロナ前はやってたと思う、うん、でもコロナ中にやっぱり、まあ、人件費の問題もあるんだろうね、うん、人材不足っていうのもあると思うんだけど、うん、どんどんどんどん変わっていっちゃったんで、うん、でも夜中やってるとこありがたいなと思って。
確かに、
うん、東京でも少ないもんな、
うん、
少ないんで、もうどこ行ったらいいか分かんないなと思って
、まあ、ココスか、
ココスはね24時間やってるココスあるからね、まあ救われてるけどね、何店舗か24時間やってて、
ココスは遅くまでやってるなっていう感じはするよね。
そうだね、早くても2時ぐらいに閉まる、うん、2時ぐらいか、うん、閉まるのが。で24時間やってるところが1店舗か2店舗ぐらいあると思うから、うん、ああ助かると思って、うん、まあ、そこでちょっと仕事したりもするんだけど、うん、まあ、そういう店がねどんどん減っちゃってるからね。
確かに、
ね、で国際通りとか居酒屋とかになると、朝までやってるとこあるんだろうけど、
朝までやってる国際通りなのいつもなんか通り居酒屋さんはずっと朝までやってる
もんね、うん、朝までね、もうあれはもうお酒飲みみたいな、うん、まあ、食べ物あると思うんだけど、うん、歌歌ってね、うん、もちろんあるんだけど、まあ、それを除いてね、
なんか
そ
のがっつりご飯みたいなところはあんまりない感じがする、
ね、うん、だから那覇市民の人がよく行く夜中行くっていうのはなかなかね、うん、そんなあるわけじゃないもんね、うん、吉野家とかそういう牛丼屋になっちゃうもんね、うん、どうしてもね、
まあ、あとあんあんやったっけ、焼肉
屋、焼肉あんは焼肉あんとかね、
夜中は5時ぐらいやっけやってるみたいな、
5時ぐらいまでやってるみたいね、うんうん、まあそこもそうだね、うん、まあ、そういうとこになっちゃうよね、うん、びっくり、選択肢、あ、回転寿司増えるはあるんだと思った時はちょっと良かったな、
うん、
うん、お寿司ちょこっとでみたいな。
他にどこあったの、
うん、
他あるかな、どっか、
いや夜中やってどうなんだろう、
勝谷、松野屋、
松野屋はあそこに、あ、そっか、松野屋、松野屋あそこは24時間だな、
遅くやってるよね、
やってるね、うん、24時間
だね、うん、あとあれか、びっくりドンキーもなんか遅くまでやってるから、
そこはどうだろう、2時ぐらいまでかな、2時だね、うん、うん、2時ぐらいだと思うな、うん、ああそうだから、まあ、2時まで、で2時から食べる方もおかしいんだけどね考えてみたらね、まあ、空いてると安心みたいな、
まあ、そういう時のためにみたいな、
そうそうそうそう、年中食べるわけじゃないけど、うん、あそういう時に、あ12時頃からなんかないかなみたいな、そうなんかないかなっていう時にね、
沖縄結構意外とみんな早く閉まるもんね、
ああ閉まる早いね、まあ東京も結果うちの周りも閉まるん結構、まあ普通の店じゃないけど残っていくのはだんだんバーとか、
でも結構9時頃閉まるとこも多いよね沖縄は、
あるね、まあ普通の
もっとやってくれたらなみたいな、
ち、まあ、ちょっと小さいお店とかはやっぱ9時ぐらいまで終わっちゃうけどね、うんうん、まあ、東京もね夜中までやってるってなかなかないからね、うちの周りも全然ないんで、うん、ちょろっと食べ行きたいって言っても本当にすき家ぐらいしかないからね
牛丼
屋さんしかないんで、結構まあ考えてみたら不便ですよ、そういうところは。
ラーメン屋さんも早いのか、ラーメンってなんか飲みの後に行くイメージやからね、
ラーメン屋さんもね
早く閉まる、
まあ、ちょっとまあもうちょっと言いづらいとこあるんだけど、美味しいとこは早いですよ
仕込みがあるのか、
うん、美味しいとこは早いですよ、やっぱ終わるのが、うん、ちょっと言いづらいです
けど、でもあれか、取引とかはやってるか、
取り木は、うん、2時3時もやってんじゃない
か、やってるよね、遅くまで、
遅くまで多分やってると思うね。
ちょっとチェーン店っぽいところがやってくれてる感じ。
そうそうそう、ちょこっとだけやっぱりやってくれてるんで、うん、まあ、そこは毎日じゃないからさ、うん、ありがたいなっていうのはあるよね。まあ、成城石井が24時間やってるのはありがたいなと思う。
あ、
うん、たまに成城石井入れないとあのいつもちょっとね、あの普通のスーパーだと飽きてくるんで、たまに成城石井の商品を入れといた方がいいかなっていう選択肢はできるのはありがたいかなと思う、うん、
沖縄もなんか何やったっけ、スーパーユニオンやったっけ、24時間
確かやって
るよね、うんうん、ありがたい。
あとマックスバリュー、
マックスバリューもやってるか、
マックスバリューも24時間だね。
スーパーやってるのありがたいよね、
うん、まあ、馴染みがあるのがさ、どっちかっていうと、うん、なんていうんだろうな、ユニオンとかさ、うん、あの三栄とかさ、うん、こっち来て知ったっていうのがあるんで、
ね、
馴染みがあるのはもうマックスバリューになっちゃうんだけど、
まあ確か
に、うん、
ポイントもあるし
もうマックスバリュー、まあ三栄もユニオン、まあ、買うことは全然買うんだけど、うん、最近ロピアが出てきて、
あ、ロピア、
ね、うん、
ロピアも早く閉まるからね、
ロピアは早く閉まる、うん、ロピアはね、どう何回か行ったけど、うん、キャッシュレス決済だったらもっと行きたいなっていう、
現金っていうのがね、
うん、まあ多いよね、そういうところがね、うん、どうしてもだからそれで偏っていくと、三栄とかユニオンとかマックスバリュー、マックスバリューもそうだけど、ユニオンはあんま行ったことないから、ちょっとキャッシュレスかとかちょっとごめん分かんないんだけど、そういうところ行くとやっぱマックスバリューか三栄行っちゃうんだろうなとか思ったりもするんだよね。
スーパーで現金っていうのはちょっとなんかどれだけ買うか分かれへんからちょっと難しいなと。だからまあご飯食べるんやったらなんとなく想定してお財布を相談できんねんけど、
さ最近のさ俺持ってる財布、まあ、前からそうなんだけど、コインが入るようにできてないのよ。
あ、お財布、
そうコインとかが街になってないじゃん、もう最近の財布って、うん、
もうペラって
な、そうあれってもうキャッシュレス化が進んでるから財布の作り方も変えてるわけさ。
なるほど、ね、
昔はこのガマ口っていうぐらいだから、うんジャバン
って
入るんだけど、今のはもうなんかシュッとしちゃってるから、うん、ちょっとでもあの効果が溜まっちゃうと、もう、まあ、ごめん、あの長財布だからチャックあるんだけど、うん、めっちゃパンパンになるんだよ。
私なんてボタンやからよりパン
パンパンになるじゃん、
弾けるよ。
そう、それで領収書入れてさ、そんなもん無理に決まってるん でなかなかだから、そう今はキャッシュレスの方に行っちゃうかなっていう感じはあるよね、うん、だから沖縄その美味しいとこいっぱいあるんだけど、ぜひキャッシュレス化お願いしますって感じなんだけど、うん、お値段をちょっと上げてもいいよあのだから例えば定食800円だったらキャッシュレスでパーセント取られるわけじゃん、
2-3% ね。
これ俺の考えね、皆さんもいやいやいや、それでも安い方がいいよって言ったらそれだけど、うん、俺の考え方はそれでもキャッシュレスにした方がこっちは楽だなと。30円ぐらい、20円とかさ、まあ、800円だったら30円ぐらい取ってもらってもこっちが払いますよと。ぜひね、まあ、そういう考えていただければと思いますでも夜中本当助かると思いました。はい、
はい、さてみーみー .me の情報を少しお伝えします。 mimi.me とは私たちが運営しているサービスの一つで、ホームページ作成ができ、さらに mimi 登録で毎月キャッシュバックもあります。ここでは mimi.me でできるあれこれをご紹介していきます。
はい、
T シャツどうですか？
T シャツいいと思いますよ。
皆さん
持ってってますけど、
手に取っていただいてる感じで
持ってってますけどね。
それは良かった、
はい、今日は好評なようで直接は来ないんですけど
T シャツの売れ行きを、はい、売れ行きっていうかお持ち帰り行きを、
うん、
そうお伝えしつつ、
そうですね、メリットはタダだっていうことだね
、うん、まあ、あとは那覇コラボ、FM 那覇コラボ、
FM 那覇コラボで
限定、はい、T シャツなんで、
うん、まあ、先ほどあのちょっと FM 那覇の
うん、
あの方とちょっとお話しする、したんですけど、
はい、
すごいですね いろんな意味で分かんないですけど、すごいですねって一言いただいたので、
お褒めいただいたってことやね。
そうですね、なんかその言葉だけいただきました。すごいですね、
すごい
って言ってましたね、はい。まあでも、
まあ、確かにそんなことしてる人いないもんね、まあ、番組上。
まあ記念にと、うん、いうことだけなので、うん、あの常に定期的に並ぶわけじゃないんで、うん、ぜひ持って行っていただければあるうちに。
確かにね、
はい、もう全然誰が来ちゃダメとかってないんでね、
むしろ全員来てくださいっていう。
そうですね、もう、まあ、転売できないんですけどね。
さすがにね、
逆にあの
メールが出てたら逆に嬉しいかも。
まあ、一応ちょっと見ていただきたいのは、まあ、多分先週話したかな、先々週か、うん、話したけど、あの T シャツの袋、 T シャツと一緒に、うん、あのフライヤーが入ってるので、うん、そこは一回だけちょっと目を通していただいて、うん、そこクリックしていただいて、うん、あのクリックしていただいて、ちょっとああこういうサービスやってんだなって。
そうね、いつも散々ね口で言ってるやつをぜひ、うん、もうサイトで見てください。
そう、これからね起業する方とか、うん、ちょっとホームページ作り悩んでるなとか、うん、ちょっと一発なんつうかな、あのインパクトが弱いな、やっぱホームページ作った方がいいかなっていう会社さんとか、うん、個人事業主の方とか、うん、サークルの人とか、うん、まあ、いろいろもう全然そういうのはね法人個人問わないんで、うん、ぜひちょっとみーみー見ていただいて、うん、あこれ面白いなみたいな、
うん、簡単やなって多分思うと思う
んで、ね、うん、あいろいろできるなとかね、
うん、デザインも豊富やし、
まあ、言い方悪いけど、あ副業、あ儲かっちゃうのみたいな。
まあそれも可能やし、ね、
うん、
それ用でホームページ作ってくれてもいいかなと思
うし、うん、もう逆のパターンだからね、うん、いろんな入り方はあるので、うん、それぞれ、うん、ミーミーでビジネスがしたい、うん、でミーミーを、まあ、ミーミーでビジネスをしたいっても一括りでそういうとどっちも当てはまっちゃうんだけど、まあでもミーミーを使ってビジネスを使ってね、だからミーミーでホームページを作ってビジネスをしていただいてもいいし、ミーミーを広めていただいてビジネスにしていただきたいっていう、この2パターンができるっていうのは、ミーミーを利用する方にとってみれば大きいかな。これ伝わりやすい、今いい感じで浮かんできたんだけど、分かりやすいよね。
そ
う、両方から入ってきても OK ですよと。いうので、うん、それはもうなんか
副業ツールにもなるってことやね。
そうなんだよね、耳を広めることにと広めることで収入が入るという、うん、それを
がそれがメインの仕事になる可能性もある。
そう、それがメインの仕事になる可能性もあるし、その耳を使ってホームページ作って、あの自分のね、うん、あの会社のために、うん、作っていただいて、うん、もう私それだけですよという人もいれば、うん、耳広めてそれが副業になってしまったという人もいるので、うん、どちらの選択肢も選べるっていうことで、はい、はい、こちらは何の資格もね、あの問わないんでね、うん、ぜひどっちかの考え方の人で、まあ、どっちかの考え方の人も当てはまると思うので、うん、まあ、それでぜひね、もう利用していただきたいという、うん、うまくね使っていただければいいかなと。
なんか副業探ししてる人にも紹介してもらえたらいいかなっていう。
うん、まあでも本当にその通りで、あのまああのそういう目的でミビを利用してもらってもありがたいかなと思うよね。うん、うん、まあ、それをあのすごく語ってしまうと、うん、変な講習会になっちゃうので、あのぜひね、あの T シャツの後ろにあの入ってますので、うん、それ、まあ、ちらっとね、あの、うん、見ていただければ光栄かなと思います。
はい、
はいはい、
はい、そろそろお時間となってきました。今週も楽しく聞いていただけましたでしょうか。はい、
どうした来ました、
まとめを、今週のまとめ、
まとめ、まとめ、
エンディングの、
ああエンディング、そうですね、 まあ、突貫で喋ってる感はあるんですけどなんか思いつくなと思って、いろんなことがラジオやってて、ラジオやる前っていろいろ考えてるんだけど、うん、それを考えなんかなんかこれを喋ろうとか思っても、うん、なかなかね、うん、本番にそれが喋れるかっていうとね、違う、それ通り喋ってるとは限らないから面白いよね。
そうなんよね。
でもかといってぼーっとしてて、あ、もう本番だと思った時にパッて浮かぶのもね、うん、なかなか面白いかなと思うので、あの、まあ、2人やってるんでね、あのどっちかをフォローしてやっていってるんだけど、やっぱりでもなんか突貫でやってる分には、まあ、ちょっと話になればいいかなと思ってやってるまあでも喋ることは何かしらあんだろうなと、
まあまあまあまあ、
そういうのをまあ伝えられればいいかなと思って、
ちょっと役に立つ情報を出したいけどね、
まあ、そうだね、役に立つ情報は出したいけど、うんうん、まあ
でも、まあ、聞きたいことがあればね、DM に
そうそうそう
連絡ください、
うん、いろいろね、なんだろう、メールお待ちしてますんで、うん、これから喋るところにぜひ送ってください、
はい
はい、
メッセージは FM 那覇のホームページから、もしくはみーみー .me のインスタの DM でも受け付けています。インスタは meee 数字の 2.me になります。そちらまでお待ちしています。またこの番組は Spotify、Amazon Music、Apple の各ポッドキャストと YouTube でも配信していますので、過去の放送を聞き逃してしまったという場合もアーカイブからお聞きいただけますので、よろしければ聞いてみてください。次回の放送は来週火曜日の19時です。次回もどうぞお楽しみに。お相手は
プリンでした。
ステラでした。また来週。
また来週。